ピリピ人への手紙の1章の後半を見ていきます。ピリピの1章の後半ですね。前回パウロが自分が牢に入れられていることがかえって福音の前進に役立ったことを伝えていたのを思い出してください。彼が親衛隊のローマ兵につながれて鎖につながれているんですけれども、彼らに福音を語ったために彼らがキリスト者となっていったということで、このこと、この噂が本当に一気にローマのこの町、またその周辺に伝わって、それで困難の中にあったキリスト者たちに励ましを与えました。で、愛を持って大胆に福音を伝えて御言葉を伝えていく人も大勢いたんですけれども、その中にはこのパウロのことを貶めてね、この生きながら福音を伝えていた人もいたと、いうことですね。なのでね、私たちとかく苦しみの中にあると、苦しみに注目をしてしまって、それから抜け出すこと、抜け出せないことって苦しみが軸になってしまうわけなんですけれども、パウロはそういうものから解放されているっていうか自由だったんですね。なぜかというとキリストが崇められること、キリストが述べ伝えられる方が軸だったんですね。自分が苦しんでいる自分のことっていうのが二の次になって、いるというところが、これがすごいんですよね。で、福音が特にね、この妬みを持っている人たちに対して、彼を貶めている人たちに対して、いや、述べ伝えられているのだから喜びましょうということなんですよね。でね、これちょっと人間的な言い方をしますと、あれですね、あえて嫌がられていることを買うことによって注目を集めて、自分の主張を広げていくっていうふうに、もう確信犯的にする人っているじゃないですか。良くも悪くもですね。政治家でもやっぱりそうだなってこう思いますし、身近な人ですと中山防衛副大臣がですね、ガザからロケットが降って、イスラエルに降ってきた時にイスラエルと共にいるって現役ですよ、その防衛副大臣の時に言って、でものすごい反発が来たんですよね。でね、彼がこの何だっけな、ちょうどワクチンの何かこう防衛省がやってる時にね、毎日新聞の人がやっぱ質問したんですよ。で、待ってましたとばかりにね、彼がこう言ったんですね。パレスチナに敵対するとか、パレスチナかイスラエルかって話じゃないんだと、ハマスというテロ組織だと、パレスチナじゃなくてハマスというテロ組織が民主主義国家に攻撃をしてるんだと、だから私はイスラエルと共にって書いたんだってね、こう、これがもう本当に普通の西側諸国の見方なんですよね。ハマスというのはもうテロ組織なので、でこれをね、おそらくは反発されることをこう目、なんかちょっと想定内ですね、想定内にしていたので、そういう、こう嫌がられるとか反対されるっていうことも、この想定して、話していくっていうのがあります。これいいか悪いかは別にして、今の場合僕個人的には中山さんやったことすごいなと思うんですけれども、いいか悪いかは別にしてですね、パウロは霊的にですねこれやったんですよね。そのやったっていうか自分でやったわけじゃないんだけど、神様がしてくださっていることを喜んでいたわけですね。自分が妬まれて、自分が貶められていたとしても、それを通して福音が広がっていくということなんですよね。で、ここまでね、優先順位がはっきりしてるっていうのは、これね、誰が幸せかっていうことを考えるときにですね、優先順位がはっきりしてる人って幸せなんですよ。最も何が大事かっていうことが、どんな時にあっても忘れることがない、見極められる識別ができている人は幸いなんですよね。神の国と神の義を第一にすれば、他のものは加えて与えられるというイエス様の言葉の通りにですね、パウロも、 そのいろんなことが起こってもその軸から離れなかった優先順位がキリストが述べ伝えられキリストが崇められるっていうところにあったので、いろんなことがあった時にその見方が普通と正反対になる。でそして喜びがそこから出てくると、これ本当に幸せなことだなと思いますね。やっぱりあの優先順位ってすっごく大事ですね。で一章の9節に祈りがあって、ピリピの人についてですね、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができるようにって、これが祈りなんですよ。だから私たちもね、この、これから一つになるっていうことね、この教会が、一致するっていうことをね、このパウロは語り始めていきますけれども、この識別力ですね。で具体的に、だから、それは頭では分かっていても、その具体的なことを、実際になんか問題が起こった時に、じゃあどうなるのかっていう時に、このピリピ人への手紙っていうのは非常に多くの、この知識とこの知恵を与えてくれますね。ではね、19節ご覧ください。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです、ということで、このことが救いになると言ってるんですけど、これこのことで何かというと、17節で、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているんですから、私はそのことを喜んでいますと。でこのことですね、これ述べ伝えられていることが結局は私の救いになるって言ってるんですね。でもちろんこれはこれから彼が救われるっていう意味ではないんですよ。そうではなくて、神の救いのご計画があってですね、その救いのご計画って言ってもこのあれですよね、スケールが大きいんですよ。この天と地を含む世界の救いなんですよね。そしてそれが達成されるにあたっても、初めに新しく作られたものって、これ午前中のお話しましたけれども、この私たちが御霊によって初歩として、このその世界の先駆けとしてこの救われていくわけなんですよね。そしてその救いが完成されるというこの流れですね、その流れに私が乗っていることになるからっていうふうに言い換えるとできるわけです。結局は私の救いになるっていうのは、個人的に救われるっていうよりも、その神の全体のご計画の中に、その救いのご計画の中に私は身を置いていることになるからっていう感じですね。だからいろんなことが起こるじゃないですか。でも自分も妬まれてるんですよ。でもそうじゃなくて、今こうやってキリストが述べ伝えられてるっていうことを、この持って喜ぶということは、神の救いのこの流れの中に自分が身を置いて、いるということになるんだと。なんですね。で、そうやってとどまっていられる、スピリットを持っていられるっていうのは、あなた方の祈りがあるからだって、こういうふうにパウロはまず言うんですね。ピリピの人たちの祈りに支えられているってことなんです。で、パウロはこの自分が祈られることをリクエストをかけてますですね。で、例えばエペソの、この6章の20節でも、私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています、述べ伝える際語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいってこうお願いしているんですよ。これほど祈りが必要っていうかな。だから私もこのパウロ、先生がって言ってね、先生って言っちゃいけないっていうのもあるけれども、やっぱりパウロさんが、パウロ先生って言った方がいいね、に習ってですね、やっぱ私のためにも祈ってくださいですね。キリストを述べ伝えるための命の綱って言ったらいいかな、命綱なんですよね。あるいは生命線と言ってもいいでしょうか。互いに祈ってください。自分が重荷を持っている人のために、この伝道しようとしている人がいて、また証を立てようとしている人がいるっていう時にですね、互いに祈っていくっていうことです。でね、祈りってね、やっぱこれ現実の話をしますよ。クリスチャンの世界でやっぱ横に追いやられています。横に追いやられています。これは礼拝を捧げる人々は大勢いてもですね、祈り会に集う人々が極端に少ないというのは教会の現実ですね。これは本当に知っておくべきですね。私もアメリカの教会、 あれ言ってものすごくたくさん集まってるけど、実際の祈り会って言うともう本当に少ないですね。でこれはやはり思い出して、思い出して、やっぱこう新約聖書の教会はね、やっぱり違いましたね。違いました。生命線、あるいは発電機って言ってもいいでしょうか。祈りが礼拝とかその他の奉仕における発電機なんですね。であとはもう一つは、イエス・キリストの御霊の支えによってその喜んでいることができているっていうんですね。でこの御霊によってそうだっていうのは分かるんですけど、イエス・キリストの御霊って何でかって言ったら、御霊がイエス様を証ししてくださっているので、キリストが崇められるっていうこともこの御霊の支えがあって、それはイエス・キリストと同じ性質の御霊が働いてくださっている。イエス様がこう言われました。ヨハネの16章の14節で、御霊は私の栄光を表されます、私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです、ということで、イエス様の栄光が御霊が表してくださるということになります。で20節をご覧ください。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです、とありますね。パウロが期待して望んでいることっていうのは、まず大胆にこうキリストを述べ伝えていくっていうこと、恥じることなくとありますが、これはね、どういうことか今ね、このじっくりと説明しますね。いつも私たちはね、恥との戦いをするんですよ。でこれ羞恥心というよりも、もうちょっとね、落胆に近い言葉なんです。何かというと、ちょうどエマオの途上に行く弟子たちがエルサレムから離れましたね。覚えてます？なぜかというと、贖い主、贖ってくださる方だと思って期待していたのに、結局ローマの十字架につけられてしまったという、期待外れですね。そしてこの自分が信じていることがリアルではなかったという落胆なんですよ。で、あとそこには恐れもつきまとって、弟子たちはその日ですね、夕方の時かな、確か閉じていたって書いてますね。自分たちが住んでいた、いたところ、なんでかというとユダヤ人を恐れてって書いてます。結局今で言ったら宝くじ外れたっていうかさ、そのカルトみたいになっちゃって、異端みたいになっちゃったわけじゃないですか。もう全く外れてたっていうことでしょ。でこれに伴っても自分たちは恥としてたわけですよ。そのもう言わない方がいいっていうか、実態が伴わないっていうか、これが恥でも、それを恥じることなくって言ってるわけで、つまりは福音を語って、あと何て言うかな、あれですね、力を伴っている、命を伴っているということを確信しているときは話せるわけですね。恥としなくていいわけですよ。福音を語っても本当にそれが影響力を持っているということが分かっているから、大胆に語ることができる。これを恥じることなくっていうのはこういうことなんですね。これがないと、いつの間にかペンダントのように内に秘めておいて外に出すものではない、周りに合わせて生きていこうというふうになってしまいますけれども、パウロの切な願いはそういうふうにならないように、恥じることのないようにということなんですね。で次に、第2にね、私の身によってキリストが崇められるようにということなんです。英語だとマグニファイっていう言葉が使われていて、非常に分かりやすいね。このマグニファイっていうのはね、あれです、顕微鏡みたいなもんですね。このちっちゃなものが大きく見えるっていうことなんですね。だからキリストがですよ、このピリピの時代でももう結構な、20年ぐらいもイエス様がいなくなってから経つかな。そしてしかもピリピというのはギリシャの世界で、もうエルサレムから遠く離れているわけじゃないですか。でイエスなんていう言葉を聞いても、なんだそれって、誰ですかって話になってくる。じゃあどうすればいいのか。キリストがその自分を通して 現れてくださるですね、自分を通してキリストがいるんだということが分かる、でこれはキリストが崇められるということですね。遠い昔の遠いところにいる人ではなくて、もう私を救ってくれるかもしれない人なんだと。でこれはなおさらのこと、ピリピ以上に日本にいる2022年にいる私たちにはなおさらですよね。バイブルカフェをやってると分かりますけれども、まあ私もそうでしたけれども、まずね2000年ぐらい前のね人を関係ないじゃん。いや普通に言ってよ、普通っていうのはその人間的に言ってよ。で飛行機に乗ったら12時間半かかるわけですよ。まだ直行便出てないけどね、 LR 航空だから出る出るって言いながら、なんかあの出てないんだけど、出るっていう予定ですがね。で12時間半かかるわけですよ。でずっと向こうのそこに出てきた宗教の創始者がに、まずはまあちょっと知識あってもいいかなっていうぐらいは思うかもしれませんけれども、自分に影響力を与えて、ましてやその自分の命を捧げるなんていうのはもう距離感ありまくりなんですよね。でそこで私たちの身にキリストが崇められる、つまりこの人はあのイエスを信じてこうなっている、つまりイエスが私にも関係するかもしれないという、こう飛躍ができるわけです。飛躍って言ったらいいんだけど、飛躍じゃないんだけれども、イエスは生きておられるからね、ずっとね、どこにでもおられるから、だから、このように崇められるためなんだということがあるわけなんです。なので苦しみから解かれるかどうかっていうことは目的ではなく、まあ、苦しみを解かれた方がいいかもしれませんけれども、むしろ苦しみということをなんか軸にするんじゃなくて、それを通してキリストが崇められるという、崇められるっていうことが軸になってるわけですね。だから苦しみがあろうがなかろうがっていうことですよ。で自分が生きていることによって果たされるんだったらそれもいいし、自分が死ぬことによって果たされるんだったらそれもいいのだっていうことが、生きるにしても死ぬにしてもということなんです。でこれはね、本当に皆さんね、イエス様に捉えられているのであれば、必ず崇められていくという人生を、に導かれていくんです。で私の友人に、3歳の時に息子が心筋症で天に召されたっていう子がいるんですね。まあ、名前も言ってもいいですよ。ダンボリンジャーと美穂子さんの息子でカレブ君って言うんですけど、私も赤ちゃんの時の彼を知ってるんですが、心筋症だったんですよ。で最後はですね、チューブにつながれていて、親でさえ彼を抱くことができないような状況だったんですね。で延命措置をどうするかと、まあ、医者から尋ねられた時に、まだ本人はこう意思確認ができたので聞いたんですね。イエス様のところに行きたいかって言ったら、彼は明確にうなずいたそうです。ということで親がいいです、チューブ外していいですよと言ったんですね。そして最後に息絶えた時に、彼がようやくこの体から自由にされたことを、まあ、この抱きながらね、喜んで祈りを捧げたということですがね、葬儀をですね、追悼式をビデオがすごかったね。この美穂子さんが、このお母さんがですね、こう言ったんですね。書いてあったもん、書いてもいましたね。カレブがベッドの上でチューブにつながれている時に、イエス様が十字架につけられているのと重なったと、こうですね。3歳の子がしっかりとキリストが崇められて、その身を通してキリストが崇められていたわけなんですよね。でこのように導かれている、これこそが私たちが生きている目的、生きるのはキリスト。次ですね、21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですということですね。でこれは彼にとってはすごく現実的な話で、皇帝によって死刑に処せられることも考え られたんですが、それさえも益だと大胆に言ってるんですね。で、22節、しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです、ということで、まあ、今の言葉で言うとウィンウィンの関係って言ったりですね、どっちに転がってももうなんかいいよということですね。死ぬにしても生きるにしても、まあ、素晴らしいことだということなんですが、この肉体が生かされていたら自分の働きによって神の言葉が広がっていくと、人々がキリストのものになっていくという実が結ばれていくんで、これは素晴らしいことですけど、死ぬことは自分が主と共にいることになるからはるかに望ましいとこう言っているんですよね。まあ、しばしば言われるんですけれども、まあ、チャックも言ってましたね。なんか葬儀の時にね、悲しんでもう本当に死んでしまったって言ってね、なんかあたかもこっちの方が生きてる方が幸せで、あっちが不幸せみたいにね、いやそれ逆だよと、はるかに素晴らしいところに行ってるわけであってですね。で、残されている私たちっていうことなんですよ。で、だからさっきの話、自分に妬みを持って、自分が妬まれているかとか、それあんまり大きな問題にならないんで、また生きる死ぬということをさえもがですね、大きな問題になっていないというところがすごいわけなんですよね。キリストが崇められることは第一になっていると。で、他の第一と思われることが、思わずはことが少なくなっていくということなんですよね。で、あとね、この世を去っての去るという言葉、これね、覚えておくといいと思いますね。これはね、兵士に使われるときは、テントを畳んで前進しろっていう、その天幕を畳むっていうところが、世を去るっていうね、もともとの意味なんです。つまりこの肉体という天幕が取り去られて、神のくださる家が与えられる、これが復活の体なんですよ。でね、ペテロもね、皇帝ネロによって殺されるんですね。この、時代、歴史的にもこれは事実なんですけれども、第二ペテロというのがこの死ぬ前に、この書いた手紙なんですね。で、第二ペテロの2章の14節見ると、私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っていますと。幕屋を脱ぎ捨てるっていう言葉を使っています。で、パウロが第2コリントの5章の方では、私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神が下る建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますと。私たちはこの幕屋にあって、うめき天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありませんということで、天にこの行くということ、これ死ぬということは、その天幕を脱いでですね、これ取って、そして神の建物、これ復活の体ですね、それを着ることなんだということなんですね。裸のままでいることはないっていうふうに言ってる。この裸だから脱ぐんじゃないでしょ。脱衣所ってそうでしょ。なんだ、裸になるため、まあ、トイレじゃなくて、お風呂はね、ほら、銭湯とかそういうところはそうだけども、そういう意味じゃなくて、脱衣所っていうのはもう、着るために脱ぐんですよね。だから、裸でいることはないんだっていうことなんです。で、これは、復活の体を着るということになります。で、あともう一つ大事なのは、ここで、世を去ったら主と共にいるっていうふうに同時に言ってるんですよ。で、なんでこういうこと言うかというと、眠るっていう言葉を、眠っているっていうふうにこう表現されてますからね、それを使ってですね、意識がなくなるっていうふうに解釈するグループが、まあ、いくつもあるわけですね。その中の一つ、まあ、傷んだとこのエホバの証人がそう信じてるわけですけれども、そこは間違いだということは、イエス様ご自身がラザロについて眠ってるって言ったでしょ。で、弟子たちが眠ってるんだったら起きるから大丈夫じゃないですかって言ったら、はっきりと死んだのですと。で、このように、これある伝道者が言いましたが、 最後の息を引き取る地上においてですね、次の息はイエス様のおられる天においてなんだって、こう素晴らしいね。これは忘れてはいけないですよね。はい、というこのはるかに素晴らしいといったこのパウロの言葉があります。24節、しかしそのこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらいて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っていますということで、このパウロははるかに優れているんだけど天に行く方がけれども、もっと必要だということも分かっていると、この自分の働きがもっと実を結んでいくということも分かっていると。でね、ピリピのところにまで行くことができるっていうのはね、やっぱりこうなんかね、御霊に示されているか、なんとなくこういわゆる試験にならないということがなんか分かったんでしょうね。試験になるかもしれないけど、おそらくそうじゃないだろうっていうのは分かってたんでしょう。でそれで、ね、ピリピの人たちの信仰の前進という喜びがあると、実際に会って彼らが信仰によって前進し、また喜びがもう本当にこうまた増し加わるっていうことも分かったということなんですよね。こうパウロにある喜び、信仰によるビジョンですね。でこれを共有していくことができるので、彼らも信仰が進歩していくと、まあ、いうことですね。でそうなれば、26節、私を再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。でパウロのことをピリピの人たちが誇ってるっていうことを言ってますね。それはそうなんですよ。だって今まで贈り物を送ってた相手ですよ。でその贈り物を送ることによってパウロの宣教の働きを、まあ、応援したんですけども、彼らももう自分のようにして、自分のことのようにしてですね、パウロの働きによって人々が神の国に入れられているのを見てですね、まあ、喜んでいるわけですね。そして無事に戻っていったらですね、そりゃ嬉しいですよ。パウロを通して本当に神様が崇められて、イエス様が崇められているわけですから、ということを言ってるんですね。ここでね、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるということです。でですね、次の27節からピリピの教会で起こっている問題に触れていきます。まあ、本題と言ってもいいかもしれません。主にあって喜んでいるパウロがいるんですが、その喜びをピリピの人たちも持っているかどうかで、ここがかなり揺るがされていたんですね。なぜかって言ったら、対立が起こっていたからです。教会に一致がなかったからなんです。教会がキリストの体であることを私はエペソ人への手紙で学びましたが、一つになっていること、また御霊によってそれを保っていくことというのが、ピリピ書では知識と識別力という言葉を使ってね、パウロがね、で見分けるという言葉を使ってこの祈ってるわけですけれども、具体的にそれを見ることができるんですよ。で27節ですが、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょうということで、ただキリストの福音にふさわしくという言葉、生活、これね、まずはね、もっぱらっていう言葉が使われています。これただっていうのはもっぱらという意味です。でここの、福音にふさわしい生活はこれ意訳でですね、市民として生活しなさいっていうのが直訳なんです。御国の市民として、天の市民として生活しなさいというのが直訳になっていきます。で英語っていうよりもね、これはね覚えておくといいですね。ポリトゥオマイっていうんですけれども、 そういうギリシャ語が使われてるんですが、ポリス、ポリス、ポリスって聞いたことあります？あの警察じゃないですよ、そっちの方じゃなくて、あの世界史で勉強しなかったかな、ギリシャ、古代ギリシャにおける都市国家ですね、うん、英語だとそれがね、ポリティックス、そこから英語のポリティックス、政治ですね。で、都市国家で、まあ今で言うとシンガポールとかドバイとか、都市なんですが国なんですよ、もうそれ自体が、ね、で、そういう国が あるんですけど、だからフィリピンの人が聞いたらすぐ分かる言葉なんです。神の国の市民としてひたすら生活しなさいっていうふうに言って、で、この後に出てくるのは戦いであるんです。戦いで共に戦いなさいっていう言葉が出てくるんですね。すごく能動的で積極果敢な言葉なんですよ、このポリスと聞くとですね。イメージとしてはそうですね、あの日本語にもなっている表現にもスパルタとか、あとはマラトン、マラソンですね、マラトンって言うんですけども、もともとはわかりますかね、あのギリシャとペルシャの戦いっていう歴史があって、スパルタっていうのはスパルタ教育っていう言葉でね、あんまり悪いように使われてませんけれども、あれは生まれた時から小さい時から戦士として育て上げられていくんです、スパルタという都市国家がですね。もうあのこのスパルタのために命を捧げることがもう小さな頃から鍛え上げられていて、もうあの勇猛な戦士たちだったんですよ。で、テモピュライの戦いというのがありまして、ものすごい人数のペルシャ軍がやってきた時に、たった300人であのこの抑えていった、まあ、結局全員が死んでしまうんですけれども、その戦いが契機、きっかけとなって、他にもいろんなとこ海戦があったり、ね、海での戦いがあったりするんですけど、そこでねですね、形勢が変わったんですね。このギリシャの連合軍の方が勝ってったんですよ、まあ、これが映画で300で300っていうので、まあ、出てますね。で、あのこの何て言うかな、愛国心というか勇猛果敢なこのイメージが、このふさわしく、市民としてふさわしく生活しなさいという言葉なんですね。で、これ日本人には分かりづらいと思うんですけど、意外に日本人が分かっているのが、まあ、2つあるかなって思うんですね。一つはね、まあ、オリンピックかな、スポーツかな、スポーツの人たちがいかに小さな頃から全てを捧げて、あのこうなんかいるっていうのはね、分かってるじゃないですか、もうすでにね。もうあの卓球だとさ、ちっちゃな子がテーブル、もう顔ぐらいしか出てないさ、子がさ、もう毎日4時間か5時間で、寝る時間がなんか12時になっちゃったとか、なんかってみまちゃん言ってるもんね、あのちっちゃな時ですよね。そしてお母さんがさ、中国に勝つのよとかってさ、寝てる時にさ言ったりとかさ、もう全部が卓球に捧げられてるよね、あれですよ。あともう一つはね、日本はね、もう世界に出ると分かるんですが、世界一お客さん神様の国ですね。サービスが最高ですよ。もうこれは海外に出たらみんな分かりますね。で、これも会社という名前を背負っているから、一度制服を着たらもうそれに自分は捧げますということができてるんです。大事なのはここで犠牲が自主的だっていうことなんです。愛に基づいてるっていうことです。例えば今の美馬ちゃんの話なんて、これ人権侵害だよね、あの強制だったら。けれども彼女自身もやっぱり望んでいた内容であります。なので愛によって自らを犠牲にし忠誠を誓っていくという、これがポリスという言葉を聞いたときに、当時の、この人たちが思い浮かぶ言葉であり、なのでキリスト者としてパウロが語っているのであれば、御国の市民として生きる、つまりイエス様が命を捨て血を流してくださったことによって、その愛を受け感謝があふれている、ゆえにこの方を愛し忠誠を誓うという、そしてポリスですね、これは御国、まあ、教会という このものに私は属しているんだということになるわけなんですね。特にピリピは以前話したように植民都市ですね。ローマの植民都市というのはローマのモデル都市、ローマのエクステンション、この姉妹都市みたいなもので、ローマを代表している都市ですね。そこには待機軍人がいます。そしてローマ市民全員がローマ市民ですね。だからパウロたちがこの捕まえられた時に、このユダヤの私たちの習わしではないユダヤ人のことをやってるって言ってですね、やはりローマであることですね、これを誇りにしていたわけなんです。で、そのピリピに生きている人たちに後で出てきますが、3章の20節で私たちの国籍は何て言ってますか、天にありますなんです。だから、ね、意味合いが変わるんですよ。私たちの国籍は天にあるって言ったら、なんかふわふわふわふわというの天があって、そこになんか魂がパーンとかっていく、そういうのでは全然ないですね。私たちの国籍は天にあるって言うとですね、もうね、そのポリスがあるように、もっとすごいポリスがあって、そこに私たちはいるんだっていうね、そういう強烈な愛と忠誠を感じる言葉なんですよ。でそこで大事なのは責任関係であります。互いに仲間であって戦っているのだと、互いに忠誠をこの主にあって誓っていて、そして、この生きているということなんです。300の映画にも出てきますよね。この戦っている時はですね、このこういう感じで盾が丸い盾なんですね。そしてこう杖を、この槍をですね、この横からバーンって出すんですけれども、でなんで彼らはもう100倍ぐらいから何十倍、少なくても何十倍ぐらいのその敵と互角に戦うことができたかって言ったら、すごく狭い場所を使ったんですよ。この崖、こっちがもう崖で、でこっちも崖っていうのかな、この間のところ、こっち海ですね、こう落ちちゃう。でこの間のところですよ、すごい狭いところだとね、人数多い少ない関係なくなっちゃうんですよ。そこにですね、もうガチッと一人一人が盾になっていくんですけれども、それ自分の持っている盾というのは、前も話しましたよね。とだから右、左隣の人のためのものなんですよ。で自分は左隣、右隣から守られてるわけなんです。なのでこの互いに忠誠を誓ってるというのはすごい大事なんですね。なのでこれをね、まずはね、確認する方法簡単です。自分の教会はどこですかって、間髪入れずにカルバリーチャペルロゴス教東京ですと、いいですね。もうそしたらもうまずはちょっとテストを最初クリアしてますねっていうかもうこれ簡単なテストですね。でこれでって言ったらどうなのかなっていうことですよ。あるいは私はそうだって言ってもですね、知らないよその人って言って2年前に来てたけどいなくなってたからさあり得るわけですよね。でなんでそんなに間髪入れずに言えるのかなって言ったら、それだけ苦楽を共にしている教会の中で時間を共有して、で守り合ってるんですよね。祈り合って盾を使い合って、守り合って祈り合って戦い、共に戦ってるから、もうそのまま出てくる言葉なんですよね。これが大事ですね。だからパウロが、私が行ってあなたに会うにしても離れてるにしても、あなた方についてこう聞くことができましょうって、パウロはこうなんちゅうかな、ピリピオのピリピにも監督者がいるんですけど、まあ、彼はある意味で監督者の監督って言ったらいいかな、ね、その指導者を指導しているような立場の人じゃないですか。で彼がいるにしてもいないにしてもってこう言ってるんですよね。で確信を持ってると。でこれすごく大事ですね。このね、責任関係っていうかね、これ英語で言うと分かりやすいんだけど、アカンタビリティっていう言葉があるんですよね。アカンタビリティっていうのはいい意味で見られてるっていう関係なんです。ね、これがなんていうのかな、見られてるっていうと監視されてるっていう意味な、もう悪い意味で使われるけど、そういうんじゃないんですよ。でこれ言ったら簡単です。パウロ指導者でしょ。自分の牧師さん誰ですかって言った時に、起こしたんですよとかって簡単にそのまま言えるんだったらば、この関係があるわけなんです。でも逆もしんなりね、人って俺ですか、ね、 どうなんですか、いやちゃんと来てるうちの教会にって、ね、あの私がもう簡単に言えるっていう関係にあるかどうかなんですよね。でそれがなんかあのなんていうかな、あのなんかあやふやになってたらでちょっと5秒ぐらい間が空いちゃったらあの大丈夫かなっていうことなんですよね。で監督という言葉、これあの野球の監督とかいろんな監督ってあるじゃないですか、ありますけど上下関係じゃないっていうのは分かりますかね、あの対等な関係なんですよね、うん、やだ監督とかなんだかってもうそんなこと言って今カルトが払ってるし監視されるのやだわとか、うん、そんなこと言ったらねじゃあねサッカーでねあの監督から監視されてるってみんな思います、選手しないでしょう、全体を見てきてくれている人で対等の関係で役割とその、 あの賜物が違うだけでね、役割分担ですよ、うん、そういう対等の関係の中でのこのお互いに見ていく関係ですね、うん、でそこで次共に戦うって言葉が出てきます。27節の後半、あなた方は霊を一つにして固く立ち福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていてとありますね。まず霊を一つにしてとありますので、で心を次にね、一つ思い、これ思いって訳した方がいいかな、思いを一つにしてって書いてますが、規則によって一緒に動くのではなくて御霊を教会に神が与えてくださって私たちがいつの間にか一つになっているっていうので、あとでね同じ思いを私手持ては私と思っているっていう言葉出てくるんですよ、この2章に。それなんですよね、あのあれです、あの空気清浄機です、あの一つになっている、いつの間にかなっているんですよ。あこの時に祈りたいなと思ったらなんか相手も祈りたいなと思ってるし、なんか祈りたくないのになんかもうなんかしつこいなとかなんとかってならないしね、ですよね。こうなんか一緒に過ごして共に戦ってるからあのこう霊なんですよ、一つになるのは。そしてという言葉が出てきましたが、2つギリシャ語は2つに普通使われるんです。戦争ですね、一つはこの文字通り、もう一つは競技です、競技スポーツです。あの今のスポーツの熱狂と当時は多分当時の方が大きかったですよ。あのオリンピックっていうのあれはもうすごかったですよね、もう本場ギリシャはすごいですよ。でね、どっちにしても団体プレーなんですよね。で戦争も一人戦ではなくて部隊ですね。でここからがすごい大事な内容でいっています。キリストに信仰を持つことによって当然ながら家庭や職場や教会の外で葛藤が起こります。時には圧力ができます、対立が起こります。でもし教会の中でこれなんか自分だけだと思っていたら、教会のイメージとしてこれが間違ってるってイメージをしますね。一人一人がただ集まっているだけ、個々人の信仰があってこういう感じでで集まってるってなったらこれがやばい。で自分は教会の外で傷ついているのにな、教会に来たら心ない言葉でさらに追い打ちをかけられてしまうっていうことが起こってしまう。これがねピリピの教会で起こったんですよ。ピリピの教会で皆が苦しみの中にあったんです、迫害を受けてたんですね。ですから教会に来たら仲間なんですよね。一つになって互いを守って互いのために信仰の盾を取って共に戦っていくわけなんです。でも個人主義の信仰になっているとその共に戦わなければいけない相手に心を開かなくなっちゃうんですよ。教会の中でも戦っちゃうんです。だってそれぞれ10人十色じゃないですか、信仰のあり方って。 キリストの体って部分部分が違うんだから。でそれで仲間に心を開かない、自分の都合を優先させる、互いに互いを必要としているように集められているのに自分のことで精一杯なので、戦いの仲間なのに戦わないどころか時あっては相手に槍を向けちゃうわけですよ。で個人プレーが100害あって一理なしっていうのがこれを言ってるんです。自分一人で戦ってると思い込んでるので、仲間である人々の仲間であるはずの相手にむしろ自己防衛的になってしまう、ひどければ敵対的になってしまう。でこれがピリピにどのぐらいの程度で起こったか知らないんですけども、起こっちゃった話なんです。だから2章を読むともっと分かります。自分自身を求めてしまってるとか、でこれね苦しむ時にね起こっちゃうんですよ。あのね苦しむとね一人だけだと思っちゃうんだよね。でも試練に遭う時は何だっけ、世の常でないものはないって書いてあるでしょ。みんな通って、自分が一人だと思ってるか実は他の人も通ってるんですよ。すごく簡単な例出すとね、私このスマホ落としちゃってさ、あの画面がなんかちょっと壊れてんのね。でそれ修理出すって言ったらさ、これアップルに行くと2万円近くするって言うんで、もうショック受けてね。そしたらそこにいらっしゃる方がね、水没させたことがあるんだと、3万円以上かかったと。ああそうか、みんなスマホiPhone っていうのはみんなお金かかってんだなと。それだけでもほっとしますよね。で、まあ、何言いたいかって言ったら、これなんかちょっと話が仲間なんですよ。今のすごくこう何ていうかな、霊的な話じゃなかったんですけれども、でも仲間なんですよね。でこのモデルが例えばこの、ペテロとヨハネがユダヤ人の最高法院サンヘドリに連れて行かれた後で脅されたのを覚えてます？イエスの名によって今後語ってはいけないと脅された後で釈放されたんですけれども、その後でペテロとヨハネ、使徒の4章の23節、さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したって書いてある。でこれを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げたと。まずね、ペテロとヨハネが残らず報告してるんですよ。この人たちがね、プライドを持ってね、いや私は使徒という、ね、職についてるから、そんな簡単に信徒たちにね、平信徒たちには話しませんよこの苦しみはとかね、つまずかせるといけないからとかさ、なんかね、わざと言ったのね、今ね、嫌味を込めて、つまずかせるといけないからね、もうそういうのね、プライド。で僕も結構言うでしょ、弱さを言っていいんですよ。報告を残らずしたんです。そしたら何ですか、心を一つに、もう自分のことのようにして祈ってったんです。そして、やっぱり脅されてますから、イエスの名によって語るなと脅されてますから、何て祈ったかって言ったら、迫害から免れるってことじゃなくて、迫害の中にあっても大胆に語れるように、で技も起こしてくださいって、そこまでね祈って、そこで場所が揺れたって書いてますよ。で集まっていた場所は揺れ動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り始めたと。真逆のことね、このイエスの名によって語れなかったけど、真逆のことをしてった。でもこれが神の御心だったんですよね。でこれが今ここで言ってる福音の信仰のために心を一つにして共に戦って、仲間意識なんですね。だからこの前話したみたいに、エペソの6章で霊の戦いの武具、神の武具の話の時に、そのローマ兵の一人のローマ兵もものすごい完全フルスペックの防具なんですが、武具なんですが、これをどうやって使ったかって言ったら、さっきの300のスパルタと同じように、ローマはローマでテストゥードっていうものがあったとか、いろんな体系があるんですけど、フォーメーションがあるんですけれども、まあ、その一つがテストゥードで、見るとかっこ悪い。見たことあります？皆さん見てね。ちょっと映画とか見てくださいね。かっこ悪いよね、あれね。なんかさ、普通だったらさ、なんかこう、なんか、一人でこう、かっこよくなんかやるっていうイメージが。でね、クリスチャン、かっこつけるんだよね。 つけるつける、もう個人プレーだと思っちゃう。いやそうじゃないんだよって言って、いやこれなんかエペソの6章で僕同じ話だと思うんだよね。かっこ悪いよってね、伝道したんだけど家族にさっつってさ、10年経っても同じこと話してるとかさあるわけじゃ、で10年経っても同じ祈りしてるんですよ、祈り会で。だけどあの亀ってそうじゃん、あの亀とウサギ、ウサギじゃなくてどうなります、亀になりましょうよ。着実に前進してるですね。でこれ本当に大事でですね、なんでこう大事かっていうと、あの今ここに原稿に書いたんですね。何書いてるかっていうとね、あの聖書が最高権威だとする宗教改革の精神を私たち受け継いでます。このプロテスタントがそうですね。でこれ素晴らしいことですね。この印刷技術があるからこうやって文字があって、でこれを読むことができるということがある。これは素晴らしいことなんですが、もっともっとしっかりやっていくべきですが、問題がいつの間にか罠があって、それが神と私だけっていうこの個人主義に陥っちゃうんですよ。そうするとね、これもうどんどん起こってる問題が、信仰を持ってても教会に行けないっていう話。だって教会に行ったら、だってその自分が持っている、特に信条主義っていうか信条っぽくなっていくと、自分が持っている解釈の仕方と当然少しずつ少しずつ違うんですよ、一人一人が。当たり前の話なんですね。こう表面的には違うよ。実は例においては一つなんですけども、表面的によっては一つなん、ちょっとずつ違うでしょ。話したらそうですよ。詰め合わせたら人格が違うと同じように信仰のあり方も違うわけですよ。だけど勘違いしちゃって、神と私だって勘違いするから教会に来れなくなっちゃうんですよ。というのが起こる。で、だからプロテスタントは分裂から分裂の歴史なんですね。これ良くもあり悪くもありなんですよ。このアメーバーのように考えていったらこれいいことなんですよ。だから別れちゃった相手ともう別に協力し合うとかね、そういうなんか別にあんまり深いこと考えないで協力し合っていけばいいわけなんだけども、そうじゃなくて、あのなんかもうこの自分たちの教会はなっちゃうんですよ。でひどくなると私はになっちゃうんですよ。教会にも行けなくなっちゃうんです。でね、そこで多くの人が、まあ、私も SNS をよく利用するので、やっぱりでも誰かを必要とするんだよね。だから同じクリスチャンのグループに入ってみたりとか、だったら教会求めてるんですよ、求めてるんですよ。っていうかそうなってるんですね。キリストの体にの御霊のバプテスマを受けたって書いてますね。キリストの体の一部になるように、第1コリントの12章に書いてます。一つになってるんです。だからもう自分は助けを必要としていて、仲間がいて助けてくれるんです。自分のところに来た矢を相手が振り払ってくれるんですよ。こう盾を持ってくるとか、またはこう矢を、こうね、やろうとしてる人を刺してくれるとか、そうやって互いに助け合っていって、徐々に前進していくということなんですね。で次見てください、28節で、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼にとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることですとあるんですね。この脅かされるという言葉は、総崩れして大敗走という、この怖くなって、あのビビって前線から離れて逃げていっちゃうということです。でこれを行った、そうならないようにっていうふうに言ってますけれども、これは私たちが一つになっていれば前進していくことができるんですよということですね。これがね、教会がね、戦う教会だという、あのエペソの6章で言った理由になりますね。教会は、攻めてってる方だっていうのを教えましたね、その時にね。攻めてるんですよ。で何か攻撃があると、何か私たちは調子が悪いとか、あのこの間違ってるとかね、分析しないでください。これもね、フィリピンで、ね、怒ってた可能性ありますね。分析する、苦しんでるから、やめましょう。むしろ前進してるんです。 これがパウルの見方だからすごい大事でしょ。だから識別力が増し加わるようにって祈ってるんですよ。この知識があって前進してるんですよ。してるから攻撃が多いんですよ。で助け合っていく。あのちょっとねまた脱線しちゃうけど、聖地旅行そんな感じでしたね。誰かが具合悪くなっちゃうとか、誰かが疲れちゃったとか、誰かがこういうもんで、でお互い祈っていこうって言ってね、さあ問題起こりますよ。でも問題があるからって言ったら、なんか間違ったこと言ったら、間違ったことやってるわけじゃないですよね。でもみんながもうこうやって協力し合って愛し合って祈り合って、それ全てを終えることができた。で教会がもう教会自体がもう本当それですね。教会自体がいろんなことが起こるけど、祈り合って助け合って励まして、時には叱責する、そのこれ間違ってるよってこう主にあってね、愛を持って言っていくってことも起こるでしょうですね。でそうしていくと反対者たちはいるんだけど大丈夫だと、で彼らにとっては滅びの印だって言ってるんです。これがね現実ですね。これで受けるの辛いんですけれども、反対者ってねいるんですよね。でね彼らがその神様の憐れみを受けて悔い改めるってことは私たち切に願うんですが、ファラオが最後まで心を固くなにして最後滅びてしまったように、やっぱ滅んでしまうっていう現実がありますね。で私たちがこのクリスチャンがいるおかげでっていうかせいで、今まではなんかまともに見えた人がすごいこう心がこう現れてきちゃって、ファラオと同じように、それでもう実にこうなんか高ぶってるっていうか固くななっていうことが分かってしまったっていうか、怒ってしまうんですよね。この光に照らされるから闇が現れてしまう、だけども、あなた方にとってはこの救いの働きの中にいるんだよっていうことなんです。だからバラ色じゃないんですよね。バラ色であってほしいと思いますよ。みんな思うでしょ。私たちがねこの周りにいる人たちが全員がさ、あイエス様っているんですね、本当には素晴らしいですってバーッとみんなが救われたらさ、それほど嬉しいことないけど、それはイエス様自身がそうじゃなかったんだからね、このパウロ大先生だってさ判定受けてんだからなわけがないんですよね。滅びの印で、しかし私たちにとっては確実に救いのご計画が進んでいるっていうことであります。なので苦しみながら戦いながら、実は神がことを行ってくださるっていうことを知っていきましょうね。本当はそうじゃない方がいいんですけど、勝利ってキリスト者の勝利って何か与えられてるっていう勝利ですね。いつの間にか蓋開いたらちゃんと勝利してたっていう勝利ですね。渦中にいると何か勝利してるように感じないけれども勝っているっていうことですね。で29節、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのですと。これあんま聞かない約束だよね。信じることは恵みだっていうのはもうしょっちゅう聞いてるじゃん。苦しむことが恵みってどう？なんかちょっといらないんですけどってなっちゃいますよねけれども、何度も言いますが、ここまでね肯定的に積極的に見ているパウロの見識っていうんですか、識別力ってここでちょっと頂戴しておいた方がいいですね。もらっておいた方がいいですね。でだから苦しみというものを何ていうのかな、やっぱりなんかこう神の御心から外れたことをやってしまってるとか、何かこういうことが良くない、こういうこと悪いことやってる、調子が悪いことが起こるとね、これやってないあれやってないって、こうすべきだああすべきだ、今はこういうふうな状況だから、もっとなんかいい方法がこの教会にはあるはずだとかつって、いやもちろんそうやって祈っていく、だけどもちろん何かこういいなんかいいアイデアがあったらっていうのは、それはもう普通の時にやってればいいんですよね。苦しむ時にこうすればこうだからとか、それがおかしいんですよね。じゃなくて、あこれも何か神の恵みの中で起こってるんだって、でこれが見方なんですよ。実はこれ読み進めていくと、キリストの苦しみの交わりに預かるって言葉があるんですね。キリストの共に苦しんでいる、これも恵みなんだって話なんですね。で30節最後、かつて私についてみて、今また私について聞いているのと同じ苦闘をあなた方は経験しているんです。はい、パウロが 苦しんだのはもうピリピの人たちは初めから見てます。覚えてます？あのまずはルディアだっけか、リディアかな、あのティアティラから来た紫布の商人ですね。で彼女が心を開いて信じて、その後にあの占いの霊に取り憑かれた人を追い出したから、慣習ですね、によってつながれて鞭打たれたとね。で大地震が起こった、地震が起こったでしょ。で慣習とその家族が救われたんですよ。だからリディアの、家族とその救われて、で多分占いの霊取り憑かれて解放された人ももしかして信じたんじゃないかなと思うんですけどね。鞭打たれたの見てるんですよ彼らは。で今はあなた方も経験してると言ってるけど、何らかの苦しみがあった、迫害があったんです。でいいのはこの同じ苦闘って言ってます。苦しむ時には友が生まれます。箴言の17章の17節、友はどんな時にも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれるということですね。でね、この苦闘という言葉もすごくいい言葉で、イエス様がゲッセマネの園で苦しみもだえたという時に使われたギリシャ語と同じです。つまりその苦しみを受けている時に御心はどこにあるのかっていう苦しみなんですよ。願わくはこれはやめてくださいっていう苦しみなんですよ。しかしあなたの願われることだったらばっていう苦しみなんですね。でこの苦闘ですね、このペテロも第一の手紙でその罪のために苦しみを受けたらそれはもう当然だけれども、そうでなかったらキリストのゆえであったらばそれかえって喜びなさいっていうことですね。御心として苦しむっていうことです。でこれを選び取っていくっていうことなんですね。でこのようにして同じ苦しみを通っているということを分かち合っていくことによって、分け合っていくことによって私たちは恵みをさらに受けていくと、キリストの愛に豊かにされていくと。素晴らしいですね教会って。嬉しいですね、ワクワクしますね。だって苦しみも恵みなんだもん。愛が、喜びが、祈りが聞かれるのをこう体験できるじゃないですか。喜びがある、慰めがありますね。必ずしも僕たちが祈ってる通りにこう進展しないかもしれない、そういうこともありますよね。一生治らないっていうこの病気があるかもしれない。でそれにあってもお互いにその障害を持ってる人と共にいるとやるとかですね。でそうやって愛が溢れてくるっていうかこう増してくるわけなんですよね。でこういう識別力のために、知識のために、私はあなた方のために祈りますよと。それと真逆の、真逆っていうか、あのそうじゃないことが起こってしまっていたので、パウロは祈り、またこの大事な知恵と知識を教えてってくれているってことです。で次回2章が、まあ、その続きですね。はい、でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが、素晴らしい、このパウロを通して言葉を残してくださって感謝します。で私もこうやってこの見ながら、皆さんと顔を合わせながら分かち合っていく中で、本当に、この互いに互いに、ああ本当にそうなんだなって確認しながら語らせていただきました。神様、本当にあなたが与えておられるこの祈りの賜物や、なんていうんですか、信仰の賜物、喜びの賜物、いろんなものがありますけども、あなたからの贈り物が、これを深めていくことができること、これを豊かにさせていくことができることを感謝いたします。主よ、私たちをどうぞ恵みによってさらに強めてくださいますように、成長させてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。